リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、ちょっとしっぽり気味にスタートしてみましたが、はい、今週は寅年ということで、その名前に寅を持つバイバルス、うん、はい、イスラム世界の英雄を紹介していってるわけですが、うん、まあ、前回ね、はい、火曜日結構まあ初めての人物だということもあり、うん、知名度もね皆さんの中で低いということもあって、周辺情報、
はい、
うわーっとこう丁寧にね、人柄的な、人柄はあんまり触れなかったけれども、あの
人生、
運命のね、人生の無点気味をこうお伝えしながら皆さんに同情を引いて、終わったのが前回かなと思うんですが、
そうですね。いや、僕ももうバイバルスさん本当大変な人生歩まれたんだなって思ったのと、
そう、
ね、
せっかくね、で前回の最後の方で、うん、ようやく20代になって、うん、落ち着き先も落ち着いて、よし俺はここでもうね戦って、立身出世していくぞと、うん、覚悟を決めたわけだよね、
はい、
で、うん、こうバイバルさんの人となり前回紹介忘れちゃったけれども、
はい、
まあ、結構彼はまあ遊牧民、ザ遊牧民みたいな性格をしていたので、
はい、
結構そんなにね、なんだろう、軍人奴隷といっても、
うん、
まあ、その軍人として働くっていうことに多分そこまであれはなかったんじゃないのかなというふうに思うのよ、うん、
なるほど、なるほど、
活動的で勇敢で、うん、暴力的な性格だっていうふうに記録は残っていて、うんうん、体力は超人的だったらしいのね、
うんうんうんうん、
これは全然後の話なんだけど、
はい、
カイロとダマスカス、だからシリアの、
はい、エジプトのカイロのこと言って、
ね、そう、エジプトのカイロとシリアのダマスカス、うん、この間を1週間で馬を乗り継いで移動、
う
ん、結構早い移動だと思うんだよ、
はい、
でその移動した直後に、はい、もう馬乗って移動してるからさ、もうそれだけ体力使ってんじゃん、うん、
でしょうね、
でその後ポロを楽しむみたいな、すぐちょっとこの後さようやく着いたからみんなポロしようぜみたいなおうおうみたいな、マラソンした後にサッカーしようぜみたいな
うんうん、うん、
ちょっとお前超人的じゃねみたいな、
いやいやいや、
さらに
疲れの、
うん、陸だけじゃなくて、
はい、
鎧をつけたままナイル川泳いだりとか、
マジっすか、待って待って、
まあ、結構やっぱヒャッハーな人ではあったと思うんだよ、
ね、いやすごいっすね、いや遊牧民だから馬乗りは得意だなかもしれないけど、まさか泳ぎまで得意とは思う、
だからもう今だったらね、トライアスロン まず出てほしいっていう、
出てほしいですね、なるほど、
出てほしいよね、すごいそういう超人的な人物だったんだけど、ようやく20代でね、うん、こう軍団の中でこう成果も上げ、はい、十字軍を追い出す、そういった活動にもね、はい、力を見せたわけなんですが、自分をせっかくその3回目で、ようやくちゃんと買ってくれたご主人様のもと、
はい、
解放はされてるけど、まあ、社長の下で一生懸命働いている従業員として、うん、よし、はい、俺はこれから頑張っていくぞと思ったら、うん、その時の社長さん、まあ、トップね、王様が、急死しちゃうんだよね、その十字軍の戦いの流れの中で。
はい、
で、急に死んじゃったから、後継者どうするんだっていうことで、うん、揉めちゃったわけよ。
なるほど、誰が継ぐんだと、
継ぐんだと、うん、いうことで揉めて、うん、でイスラム世界だからさ、はい、奥さん、
うん、
複数人いるわけじゃない、
うん、
そうするとその子供とかどのお母さんの子供なのかとかっていうことで戦い、うん、争いが激しくなり、はい、その社長の後を継いだ人が、
うん、
こう社長、そのもともと自分の親父の軍団を、
はい、
毛嫌いするわけよ。要は親父のさ仲がいいとか親父の信頼感が厚い人たちだから、
うん、
自分の部下ではないじゃん、
うん、確か
に、だから自分には自分の部下がいるから、うん、まあ、うん、代替わりするとあるよね、その、うん、ね、同族企業とかでさ、
うん、
仙台の、うん、社長のバンドをやってた人とか追い出すみたいな感じで、
確かに、
うん、そのバイバルスがいた軍団も冷や飯を食わされる感じになっちゃったわけ、
うん、追い出しを食らいそうになるのか、
追い出しを食らいそうになるという、うん、その権力の中枢から外されるみたいな動きがあり、うん、これはちょっとあれやなと、で、うん、バイバルスはそこで、他のね、自分の軍団の他の有力者たちとも話をして、うん、
はい、
そいつを追い出すってことにしたわけ、
うんうんうん、
でその代わり自分たちと身近にいてくれている、はい、他の未亡人のその仙台の社長夫人でも後を継いだ子供とは子供を産んでないお母さん、ちょっとややこしいんだけど、はいはい、その人に、うんうんうん、こう権力者としてあなたがこう2代目姉として、みたいな、ね、うん、感じでもうなんかヤクザの世界だよ、はいはい、こうで後継者その人を出して、行くということで、うん、後を継いだ息子はこう暗殺するっていうことをバイバルさんたちはやったわけ、うん、
なるほど。
でもさ、うん、これもまたさ、はい、3人とか4人とかその有力者が集まってってことになると当然、
うん、3人の中での争い、
そう権力争い、当然人が複数いたらね、うん、だって彼らは軍団なんだから、うん、俺が一番強いんだみたいな人たちが寄り集まってるわけ、
うんうん、なあ俺がナンバーワンだ、いや俺が
ナンバーワンだと、なんでお前の言うことなんて聞かなきゃいけないんだよってことになっちゃうじゃない、
うん
はい、
うん、
なのでここでまたバイバルス、追放の浮き目にあります。ここで権力争いに負けてこう負けちゃうんだ。バイバルスはあの、はい、エジプトから逃れ逃れてということになり、10年間ぐらいね放浪の旅に出ちゃう、はい、
エジプトから離れてしまう、
うん、そう追い出されちゃう、そう。でも逆にこれが実は彼にとっては非常にその後イスラム世界において強くなっていくというのが、うん、シリアとかにもやっぱりいろんな知り合いが増えていき、はい、最終的に彼はその10年後今度モンゴルが攻めてきた、うん、この前西から十字軍がヨーロッパからやってきた、うん、でこれは仙台の社長とともにバイバルスも、うん、
戦って
こう功績を残すほど活躍をしたけれども、はい、うん、仙台の社長のもとでみんな団結して追い出した、
うん、
今度は東からモンゴルがやってくる、
はい、うん、
でこのモンゴルの前にアッバース朝という当時のイスラム世界のトップの王朝が潰されてしまうと、うん、バクダッドが陥落するという、まあ、歴史的な事件が起きていく中、
衝撃的な、そう、まあ、まあ敗北だったわけですね。
なのでついにモンゴル帝国、こうイスラム世界のカリフと言われる、まあ、トップの人たちを抱えていたアッバース朝、当時のバグダッドとか今のイラクだな、
はい、
その辺りまで攻めてきてそれを滅ぼしてしまった、
うん、
ことここに至って、
はい、
こうシリア世界エジプト世界もこのまんまじゃまずいと、で中にはこうダマスカスのシリアの方の人たちはこれはもう降伏しよう、モンゴルさんにはもうかないませんと、うん、モンゴルには降伏しようというようなね、うん、声も出てきている中、バイバルスは、
はい、
ふざけるなと、俺がいるんだと、戦おうぜと、
うん、
こうイスラム教徒の、ね、滅亡を望んでいるのかと、降伏、うん、モンゴル人なんかねこう、うん、滅ぼされてたまるかと、
うん、
いうような、
まあ、
こうい
った
意思をこう見せつけるわけですよ、
うんうん、
そういったバイバルス、シリアからちょっと浮いちゃったわけだな、はい、シリアはもう降伏しようというふうになってた。
そっかそっか、うんうんうん、
でそんな中エジプトの自分を追い出したエジプトから、まあ、新しくちょっとそこも状況が変わってきているってこともあり、うん、バイバルスさん共に戦おうという話が出てきて、ついにバイバルス、帰る、はい、戻るということになってたわけですよ、うん、なるほ
ど。そっか、まあ、追い出されたエジプトと仲直りをするくらい、その仲直りを作ったくらい、そこに立ち向かってたモンゴルっていうのはやっぱり大きい存在だったっていうことなんですかね。
やっぱりね、やっぱ外敵がね、うん、こういうふうに迫ってくるところで中がやっぱ仲直りというかさ、まあ、やっぱり外で大きい敵がいるのに中で喧嘩してる場合じゃないということになっていき、バイバルスついにこうエジプトに戻っていき、うん、モンゴルとの間にですね、歴史的なアインジャールート、はい、アインジャールートの戦いという戦いを1260年に戦うということになりました、
うん、そしてこの戦いでモンゴルを撃退するっていうことになるわけですかね。
圧勝だね、圧勝、圧勝、完勝、さようならっていう状態にバイバルスこうやっていき、
うん、いや、この圧勝がなければイスラム世界がモンゴルに制圧されていた、そういう可能性があったところを守ったっていう、
まあそうだね、まあイラクはもう制圧されちゃってるから、うん、その後シリア、エジプトが完全にモンゴルの配下に収まるというような事態を食い止めたと、 ということで、まあ、この功績をもってバイバルスさんは、うん、まあ、イスラム世界において非常に英雄として崇められていると。
大功績を収めたわけですね。
大功績を収めたというわけです、うん、でその後、ま、このバイバルスさん、
うん、
自分自身がね、まあ、王様というよりかは、
うん、
権力者トップに立ち、はい、エジプトシリア世界のトップに立ち、その後もモンゴルとの戦いとかいろんな地域の戦いに、うん、勤しんでいくということになるんだけど、うん、はい、最後は彼はこう17年間ぐらいその後もトップとして、うん、はい、エジプトシリアのトップとして戦っていくってことになるんだけど、うん、
はい、
最後はね、こうどうやって死んじゃったかというと、
はい、だったんですか。
どういうふうにして死んだと思う？
まあ、それだけ戦いを重ねていたら、うんうん、戦場で亡くなってもおかしくないそんな人生かなって思いますけど、ね、どうなんですか？
彼は、はい、まあ、さっきちょっと冒頭の方でも人柄についてお伝えしたけれども、
はい、うん、
こう活動的で勇敢で、
うん、
で、はい、まあ、お金にはあんまり執着しなかったらしいのね。
うんうん、
だからそんなお金とかよりも体を動かすのがもう大好きというかね、もうフォローしたりとか、
僕ナイル川でその鎧着ながらその泳いでたみたいな話すごい印象的だ。
そういう強さを持っている人物なので、うん、当然、
はい、当然
お酒も強かった。
あー強そう
で酒飲みまくって最後、
うんうん、
過度の飲酒もしかしたら毒殺、はい、うん、もう酒の飲みすぎで死んだのか、うん、まあ、種毒って言葉はあるし、酒飲みすぎて体に毒になるじゃない、ね、なのか、うんうん、毒殺なのかもう分かんねえみたいな、うん、どっちどっちでお前死んだのみたいな、
うんうん、
急そのお酒飲んでわーって最後ね、うん、勝ってこう、うん、お酒飲んで祝杯をあげてた時に腹痛で死んじゃったっていうことなんだけど、はい、うん、その腹痛が、はい、酒の飲みすぎて腹痛なのか誰かに毒盛られたのか、うん、もう分かんねえっていうぐらい、
うんうん、
な死に方をしちゃったっていうところなんですけれども
いやいやいやいや、
まあ非常にそういう意味でもなんでしょうね、なんかあの、うん、ザ遊牧民みたいなね、
うんうんうん、
なんかあのモンゴルを追い返したんだけどやっぱ遊牧民対遊牧民だったって、はい、なんとなくエジプトっていうと農耕民族というかさ、
うん、
あの農業なイメージあるけど戦ってた人たちっていうのは前回もお伝えした通りこう、うん、マムルークって言われる草原地帯からこう、ね、うん、奴隷として連れてこられて
軍人奴隷として
やってきた人たちだから、
うん、はい、
そこからやっぱみんな馬に乗るのも上手だし馬に乗りながら弓矢をやったりもできるから、うん、そういった意味では、うん、やっぱりそのこうなんだろうな、前回の火曜日にも言った通り、
うん、
こう鎌倉幕府、ベトナム、
うん、
エジプト、うん、この3つでモンゴルを、ね、追い返すっていうのをやってるわけなんだけれども、はい、まあ、ベトナムはやっぱり熱帯雨林だよね。
そうですね、
これはベトナムはね、うん、アメリカ軍も手こずった熱帯雨林が、
うん、
そして、はい、日本には、
うん、
海が
日本海
いうところがあって、うん、まあ、そういったことを経てこう追い返したと、ところが、うん、まあ、もちろん砂漠とかね、草原地帯とちょっと違うよというのはあるんだけれどもやっぱ騎馬民族同士の戦いで追い散らしたっていうところにバイバルの一つっていうのはやっぱあるのかなと思うし、うん、こう、うん、なので死に方もなんかこうなんだろう、はい、草原の民っぽい死に方というところもあるバイバルさんですが、まあ結構その彼の人生ルテン、うん、ルテンというところを中心にお話をしちゃいましたけれども、うんう
ん、はい、
彼は駅伝制度を整えたりとかね、エジプトシリアの移動をこう自由にできるように、うん、ちゃんとそういった駅舎を整えて、まあ、この前、うん、箱根駅伝とかありましたけれども、
うんうん、
まあ、これ放送されてる頃にはもう箱根駅伝なんていつの話やということかもしれないけど、
うん、
まあ、そういった制度を整えたりとか、まあ、いろんなことをねしっかりとやっていたということもあるバイバルスさん、またね、今度バイバルスさんのマムルーク町とかね、そのあたりの話を、まあ、せっかくだ来週もやるか、
うん、やりましょう、
うん、ということで、うん、来週はバイバルスさんの人生についての話は今週やったので、はい、来週、うん、マムルク朝というねこのエジプト、うん、バイバルスさんが、 活躍した背景の社会、もうちょっとね、それに踏み込んで、ちょっと話をしたいなと思います。なので今回、バイバルスさんちょっと今日で、殺してしまいましたけれども、来週またちょっと亡霊のように復活してもらいながら、当時のエジプトシリア社会、このあたりについてね、もう少し話をしていきたいと思いますので、来週もどうぞお楽しみにしてください。お相手はいつも通りリートンと
ソッシーでした。また来週、バイバーイ。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか？政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ、歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな、詳しい解説が欲しいなっていう方は、ぜひ各種ポッドキャストプラットフォームや Spotify などでラジレキ新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。